祝2020年東京オリンピック・パラリンピック開催決定。スポーツで広がるみんなの笑顔。スポーツを通してご活躍されている団体個人の方々にお話を伺いました。女子サッカークラブ FC 高円寺、設立25年の歴史を誇るクラブ FC 高円寺、旧杉市サッカークラブ、第21回東京都ニーニャス大会、小学3年生以下6人制で見事優勝を飾り、25年3月8日金曜に杉並区からスポーツ栄誉賞を授与されました。また25年の同大会でも優勝し、大会連覇を達成しています。ピッチを縦横無尽に元気いっぱい活躍する未来のなでしこたちは、監督コーチとともに日々練習に励んでいます。武藤隆之コーチのお話。1回の練習はどのくらいしますか？隔週、1週おきの火曜日、毎週金曜日、午後4時15分から6時で、2時間以内としています。土曜日、日曜日は試合が多いです。サッカーを始めてみたい子どもたちの入部のきっかけは何ですか？学校での募集が主です。とは言っても、地域の有志が運営するクラブなので、学校とは一線を画しています。ただ参加する子どもは同じなので、我々が見ている時の姿と、学校で先生が見ている時の姿では違いがあることなどの情報交換は学校側としています。また口コミで、高円寺周辺地域の他校の子どもも参加しています。現在、部員募集中です。指導する上で気を使ったり、気をつけていることはありますか？自分の子供と同じ目線で見ています。また、あまり指導陣は、ああしろこうしろとは言いません。小学6年生がチームの内部統制を取れば、下の子供たちも自然と自ら練習を始めます。しかし、練習中おふざけが始まった時は、軽い喝を入れます。ふざけていると怪我をする危険があるからです。子どもたちだけではそのスイッチの切り替えはなかなか難しいので、その切り替えをしてあげます。あとはみんなの前で褒めることです。子どもは練習時間内に必ず1回はいいことをします。みんなの前で褒めると、それを見ている子どもたちの士気も高まります。チームワークを高めるためにしていることは、コーチから細かいことは言わずに、なるべくキャプテンを中心に子どもたちの自主性を尊重するようにしています。また、子どもたちだけの話し合いの場を作っています。そして実際見ていると、入部当時はやんちゃだった子が、今では低学年の選手まで率先して面倒を見るようになっています。やはり、サッカーを通して一緒に苦しみも喜びも味わう仲間がいて変わるのだと思います。クラブを代表して同クラブキャプテンの受け取りバネッサ・モモ選手にお話を伺いました。サッカーをしていて楽しいことは何ですか？みんなでいっぱい練習するとうまくなるので、試合中ドリブルで人を抜いたり、ゴールを決めたりすると嬉しいです。練習で気をつけたり工夫していることはありますか？時々チームの仲間割れや言い合いなどがあるので、みんなに穏やかになるように声掛けをするように心がけています。試合は緊張しますか？緊張します。そんな時はみんなで円陣を組んで大きな声を出すと少し緊張が解けます。今の課題は何ですか？ドリブルなど技術面を上げるとチームに有利かなと思います。2020年東京オリンピックが決まりましたが、どう感じますか？日本開催ですし、日本代表として出場したいので、同学年の子や もっと上の人たちにも負けないように努力していきたいです。義足のアスリート大西ひとみさん、2000年疾病により右大腿切断をし、その後義足のアスリートとして陸上競技の短距離走を始めました。25年9月8日日曜に行われた2013ジャパンパラ陸上競技大会の100メートル T42 大腿切断クラスで自身の記録を更新する17秒77の日本新記録で見事優勝しました。また障害者の情報バラエティテレビ番組の司会者を務めるなど多方面で活躍されています。陸上競技を始めたきっかけは何ですか？走れるようになるときれいに歩けるようになるよと担当の技師総務士さんに言われて、その方の陸上チームへ見学に行ったのがきっかけです。練習はどのくらいしていますか？陸上チームでの月1回とは別に、個人で週3回から5回の1回2時間程度、都内のグラウンドやフィットネスクラブなどで練習しています。試合のために日頃大切にしていることは何ですか？仕事もあり、なかなか練習時間が取れないので、量より質を大切にしています。例えば、だらだら走らない、目的を持って走る、工夫して練習するなど、質を上げるような努力をしています。また、切断者同士で競い合いながら練習するのもいいと思っています。東京パラリンピック開催が決まりましたが、いかがですか？現地で見たロンドンパラリンピックでは、超満員の観客が、選手の情報や競技の見どころ、ルールを熟知し、競技に熱中していて、私はそんな観客の姿がとても嬉しかったです。また街中にはパラアスリートのポスター、テレビではパラリンピック専門チャンネルがあり、本当に素敵なパラリンピックでした。東京まであと6年、パラリンピックの魅力を皆さんにどう伝えていくか、私にできることをやっていきたいです。陸上競技を始めて、自分の気持ちや生活の中で何か変わりましたか？足を切断してからできなかった走るということができるようになって、障害を乗り越えられたのか、障害を気にしなくなりました。自分や友達の競技用義足をスポーツを通して見ているうちに、義足を履いている自分もかっこいいなと思えるようになったのが一番大きいです。スポーツの良さを伝えてください。足を切断したことを隠していたが、スポーツを始めて周りに言えるようになった。走れるようになったから次はこんな競技をやってみたい、など、性格や気持ちなど、特にメンタルの面が前向きに変わっていく仲間の姿を見るたびに、スポーツの持つ力の凄さを感じています。これからの目標、目指すものは何ですか？まずはリオデジャネイロパラリンピック出場です。東京のことはまだわかりませんが、今できることを頑張りたいと思います。レスリング指導者、成国亜希子さん。レスリング世界選手権女子、1990年金メダル獲得。続く1991年の2連覇達成のほか、国内外の大会で多くのタイトルを獲得しました。その後、ゴールドキッズレスリングを開設し、昨年、レスリング世界カデット選手権女子2連覇を達成した香形希佳選手をはじめ、多くの少年少女のレスリング指導に携わられています。現在何人くらいのお子さんとどこで練習をしていますか？杉並区、世田谷区、江東区の3カ所で40名程度でしています。杉並から参加している子は20名程度です。 杉並第三小学校では週2、3回やっています。今年4月からは荻窪体育館で総合的な身体能力向上を目指す教室が新しく開設されるので、それに合わせて2020年東京オリンピックに向けて一般の皆さんにもレスリングを広めたいと思っています。子どもたちを指導するにあたり大切にしていることはありますか？子どもの目標はマット運動ができるようになりたい、チャンピオンになりたいなど様々ですが、どんなに小さな子どもでもその子に合わせた目標を必ず持たせて練習をさせるような指導を心がけています。またゴールデンエイジといわれる小学4年生から6年生くらいに覚えた技術というのは一生忘れないと言われています。そこをきちんとさせてあげることで障害的な目標も見えてくるように指導していきたいと思っています。指導者として充実感を得るときはどんなときですか？試合に勝った負けたではなく、それぞれの子どものスイッチがいつ入るのかが面白いですね。そのきっかけは、試合に勝ったり、目標が設定されたり、親に褒められたいからなど様々ですが、スイッチが入ったタイミングでいかにその子たちを伸ばしてあげられるかが、指導者の醍醐味と言えます。またそれができるようになると、練習にも励むようになります。子どもたちにレスリングを通してどんな人へ成長してほしいですか？レスリングは1対1の競技なので、自分が頑張っただけの成果は必ず出ます。そこで自分に負けない心を養い、その強さを持てれば、何事にも立ち向かっていけるのではと思います。2020年東京オリンピックが決まりましたが、一言お願いします。自分自身もオリンピックに出場したくて現役時代に12年間待ちましたが、オリンピック種目にならずに引退しました。自国開催は指導者として蒔いた種が実るチャンスであり、子どもたちにとっても直接目指すことのできる絶好の機会で、大変いいことだと思っています。2020年杉並区から出場する選手が出ることを楽しみにしていてください。ウォーキング団体杉並アルコー会、杉並アルキング同好会、杉並ワンデーウォークの会。杉並アルコー会、主にハイキング。杉並アルキング同好会、主に登山。杉並ワンデーウォークの会、主に街歩きは、いずれも10年以上活動を続けている特色あるウォーキング団体です。各代表者は、かつて区の体育指導委員として活躍された OB で、現在は区民の皆さんが参加できるウォーキングのイベントを企画・開催しています。各団体の代表者の方にお話を伺いました。杉並アルコー会代表、高山正俊さん。早いもので、当会が始まって20年余りが経ちました。初めの頃とはメンバーが変わってはいるものの、歩くことが健康維持の楽しいスポーツということを念頭に置き、主に低山、低い山で日帰りのハイキングコースを楽しんでいます。最近は新しく入る方が少ないので、友人や勤務先のお客様のそばに当会のチラシを置かせていただくなど、宣伝・広告に力を入れています。そして新しい方が参加してくれることが一番嬉しく感じます。また私は参加者とは友人関係であり、お連れするのではなく、一緒に参加していただくパートナーと考えています。これからも誰もが気軽に参加でき、もっと楽しく歩けて、自然の素晴らしさと触れ合うことができるようなコース選択に努力し、皆さんと一緒に行動できるようにしていきたいと思います。杉並アルキング同好会代表、水沼実さん。 平成7年発足、昨年末で121回目の登山を楽しむことができました。当同好会の趣旨は、山の美しさ、自然の壮大さを知っていただき、歩くことを通して健康、体力づくりを進めながらも、触れ合いを大切にし、お互いを助け合い、仲間意識を高めていくことです。実際、この3団体をもとに参加していた方が、別のグループを立ち上げるといったこともあります。当同好会は、2月は敬愛禅を装着し、新雪を踏みしめながら富士山の眺望。4月、6月は新緑と花。8月は高山植物。10月は紅葉などと、参考のテーマを季節に応じて設けていて、それぞれの参加者の皆さんからは好評を得ています。昨年もスタッフの皆さんの努力、熱意により、すべての登山を大過なく実施できました。これからも様々な実践などを通して、指導者としての技術と知識を学びながら、安全で楽しい参考ができるように、みんなで力を合わせていきたいと思います。杉並ワンデーウォークの会代表、斉藤博さん。平成8年にスタートして、今年1月の例会で開催100回を迎えます。当会は、ウォーキング初心者が参加して歩くことの面白みを感じてもらい、歩くことを継続してほしいと願っています。そのため、誰でも気軽に、楽しく、安全に歩けるウォーキングを目指して活動しています。よく行くところは都内、神奈川、埼玉などで、何度も下見し、参加者に楽しんでいただけるコースを作ります。それが自分自身とても楽しいし、参加者からよくこういうコースを見つけたね、などの声があるととても嬉しいです。また23年には東日本大震災の時、都心にいて帰宅困難になった話を聞き、東京駅から荻窪までおよそ20キロを歩いてみようという企画を実施しました。そこで5歳の女の子が完歩したことがとても感激で心に残っています。今後も参加者が一人でもまた歩いてみたいと思える面白みのある例会を実施していきたいと思います。今でも3人は団体とともに熱い絆で結ばれています。